こんにちは、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、自分の人生、つまりあなたの人生を難しくする2種類の人間がいますっていうお話です。なんだか生きづらいなとか、なんだか私の人生イージーじゃないなって思ってる方は、私のところに来てくださる傾向があります。っていうのも、私自身が自分で生きづらいなって思ってることが多かったり、生きづらかったなとか、うまくいかないなとか、なんでこんなに生きるって苦しいんだろうって思うことが多くって、それをイージーにしたくて発信をしているからこそ、そういうことで悩んでいる方が来てくださるんだなって、本当ありがとうございますっていう気持ちも込めて今お伝えさせていただきました。でですね、これは本当によく思うことで、自分の人生、この音声を聞いてくださってるあなたの人生を難しくしている人間って2種類いるんですよ。2種類、もっといるかもしれない、人によってはもっといるかもしれないんですけど、だいたい2種類なんですよね。で、つまり言うと、その2種類の人間がどうしてあなたの人生を難しくさせているのかなっていうことに気づいていくと、あ、この生きづらさも悪いもんじゃないんだなであったり、生きづらさってどうクリアにしていこう、どう乗り越えていこう、解決していこうっていう考え方にもなっていきますので、今日はそんなお話をさせていただきます。とその前に、まずお知らせをさせてください。8月31日の夜もありがとうございました。私はですね、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。で、8月31日の夜は何をしたかっていうと、2023年からの働き方改革っていうワークショップでした。これまでの私の失敗談とかを伝えさせていただいたわけなんですけれども、何が嬉しかったかっていうと、もうたくさんあるんですが、まず自分のこの過去の失敗経験が、あ、なんだか報われるなとか、昔の自分がもう喜んで成仏していくなっていう経験を得られたこと、そして何よりご縁なんですよね。この地球って、まあ、まだまだ人間ってたくさん住んではいて、一生のうちに出会えない人ってめちゃくちゃいっぱいいるわけなんですよ。全員の人から知られてますっていう著名人はいるかもしれないんですけど、全員の人に出会うっていうすごい人はもういなくって、そんな中で私も本当にちっぽけな人間で、ちっぽけに生きているからこそ、出会えるっていうきっかけってなかなかないんですよね。同じようにもがいている人、同じように生きづらさを持っているけど挑戦したいと思う人、この人たちとの出会いって、私は本当に自分を生きるっていうことを強くさせてくれるなって思います。なのでですね、この前のワークショップ参加してくださった方も、感じ取ってくださったらめちゃくちゃ嬉しいんですけど、あ、一人じゃないじゃんっていうこの気持ちですよね。自分だけだと思ってた、こんなに悩むのとか、自分だけ仕事に対してこんなに悩んでるんだと思ってたとか、自分だけ未来に対してこんなに不安に思ってるんだっていうことが、そうじゃないっていうこと、仲間がいるっていうこと、同じような価値観で思ってる人ってたくさんまだまだいて、ただ出会ってないだけなんだっていうこと、これに気づいてもらえる環境だったり、私自身もまた気づけて、そのご縁っていうものをいただけてめちゃくちゃ嬉しかったです。本当にご参加してくださったことありがとうございました。でですね、8月31日も都合が合いませんでしたっていう方がいらっしゃいましたので、次回の開催はですね、9月4日日曜日の朝10時からになっております。私もですね、もう子連れでって、もうオンラインなんですけど、子連れで参加しますので、お子さん隣にいさせながら参加してくださっても嬉しいなと思っております。ワークショップの醍醐味って何かっていうと、その録画 VTR とは違ったメリットがあって、直接聞けるんですよね。今自分がこんなことで悩んでいて、これってどうしたらいいんですかとか、私って人生どうなりますかっていう話とかでも全然よくって、一緒に開催してくださる及川先生はもう手相だけじゃなくて人相学のプロフェッショナルでもありますので、顔見ただけで大体分かっちゃうっていう風に言われているんですよね。で、この前久々にお会いした時も、彩乃ちゃん33歳なんかあるよみたいな感じで言われて、え、ちょっともう本当に怖いんですけどみたいな感じでそわそわしてんですよね。これは多分いい意味のなんかあるよらしいから、ちょっと楽しみにはしてるんですけど、いや、なんかもう根本がネガティブなので、そんななんかあるよって言われたらどんな怖いことが起こるんだと思って、いつもそわそわしちゃうビビリな私ではありますが、まあつまり言うと、せっかくですね、ライブ講座、そのリアルタイムで参加してくださった方は直接何でも聞いてください。ワークショップのプレゼンをやって進めている時でも、いや、ここってとか、チャット機能使って私の意見はこれですとか言ってくださっても全然よくって、 参加料は無料なんですが、もう本当に持ち帰ってもらいたいものとかたくさんありますし、気づいてほしいこと、そしてこれからの自分の人生、あなた自身の人生に生かしてもらいたいことがたくさんあり余っておりますので、ちょっと今日興奮気味でお話ししてしまいました。ごめんなさい。詳細はですね、この音声の概要欄の URL リンクに載っております。あのワークショップっていうところからチェックができますので、そちらからご確認いただけると嬉しいです。でよくですね、その音声の概要欄に載せてるものがちょっと分かりづらいよなっていうデメリットも私は感じ取っておりますので、近々ちゃんと改善させていただけます。この音声に載せている概要欄に何載せてるかというと、リットリンクって言って、私のサイトであったり、あとはお手続きのフォームですよね、そちらをまとめて載せているものなんですね。リットリンク今開けそうだったら開いていただいて、一番上が私に直接メッセージが送れる LINE のアカウントになってます。でこちらで手相鑑定のお申し込みをしていただけたらなと思ってます。でその次の2列目ですね、そこにあのワークショップセミナー一覧って書いておりますので、そこをタップしていただけますと、私が開催しておりますので告知させていただいているワークショップやセミナーのお申し込みがそこからできますので、チェックしてください。でずらずらずらっと下に行くと、メロボックスって言って、まろやかに生きるためにもう悩み何でもここに投稿してねっていう形で設けているボックスがあります。もうご意見箱みたいな感じですよね。そちらも使っていただけたらなって思っております。でなんでこういうことやってるかっていうと、昔の私がこういうのあったらよかったなって思うことやっているんですよね。そのどうしたらいいか分かんない、誰かに話したいけど誰に話したらいいか分かんないとか、孤独だなっていう、その周りに友達がいるけど自分のこのなんていうか本当にドロドロした部分っていうのは話せないとか、自分の漠然とした不安、未来に対する不安とかを語り合いたいけどこの心を開示できる仲間とかがいないなとか、本音で話すっていうことがなかなかできなかったように思えています。私にできることって本当に微力なんですけれども、一人で抱え込まないでくださいっていうことなんですよね。一人で抱えていくと、もうただのネガティブな源になっちゃうんですよ。ずっと自分が不幸だなって思ってしまうことになっちゃうんですよ。ただ誰かに伝えると、その相手からすると、あ、そういうことで悩んでるのかっていう学びがあったり、誰かに話すことによって、あ、自分のモヤモヤってこういうふうに言葉化したらなんだかすっきりしたなっていう自分のためにもなっていくので、ぜひとも使ってください。こちらも無料でございます。ということで本題に行きたいと思います。今日はですね、あなたの人生を難しくしてしまう2種類の人間がいるよっていうお話です。で、自分の人生今難しいなって思ってますか？生きづらいなって思ってたり、なんでこんなにうまくいかないんだろうとか、苦しいな、悔しいな、なかなか波乗りできないとか、いろんな思いがあるかもしれないですよね。で、これを難しくしてるのは、結論を言ってしまうと、まず一種類、まあ一人目の人間っていうのは自分自身です。私たちはもっと良くなろうとか、変わりたいとか、こんな風に生きたいとか、あんな生き方がしたい、あんな自分像でいたいっていう風になんとなく想像ができてるはずなんですよ。そこに行けばいいじゃんっていう、そこにすんなりと自分が向かえばいいだけの話じゃないかって思うんですけど、そこが難しいんですよね。自分の1年後の理想像を思い浮かべた、でもうまくいかなかった。5年後はこうありたいと思ってる、でも難しい。なんでそうなってるかっていうと、自分が自分に対して否定してるんですよ。そうなれるわけないじゃんとか、いやいややめておこうよとか、今の方が安全だよとか、そんな感じですよね。そんな小さな小さな自分の心の内側から湧いてくる感情というのが、否定とか非難とか、無理じゃないっていう、やめときなっていうこと、その失敗するくらいだったらやめといたらって、傷がつかないうちに恥をかく前にやめておいたらとか、そんな感じですよね。ほとんどの場合はですね、この自分の中の自己否定っていう感情でチャレンジをやめてしまうって言われています。誰にも話さずに自分の中で自己処理をしてチャレンジしないっていうことなんですよね。これめっちゃもったいなくって、めっちゃもったいないってなんでこんなに言えるかっていうと、昔の私めっちゃやってたからなんですね自己否定のプロですからね。私はもう自己否定の綾乃と言ってもいいくらい、そのくらいプロでしたね。もう今は違いますよ。さすがにもうそのメリットが一個もないということが分かってしまったので、分かっている以上やらないんですけれども、 この自己否定っていうものと長く向き合ってきたなって思います。やろうとか、私もそうなりたいとか、そっち側に行きたいっていう感情があるのに実行しない、誰かに夢を宣言しない、勉強しない、つまり挑戦しない。ここに至るまでに何が起こってるかっていうと、自分の中で湧き上がった感情を自分の中で否定して終わってるだけなんですよね。誰にも気づかれることなく、誰にも知られることなく、自分の中でこんなに頑張ろうとしている気持ちがあるなんて言葉にしないと隣の人は気づいてくれないですよね。でも自分の中で終わっていっていました。自分の中で全部完結させてしまうんですよ。今なら分かります。これは本当にもったいないです。恥とか失敗とかどうでもよくって、そうありたいって思った方向に行くこの過程っていうか道なんですよね。道のり、旅みたいな感じですよ。そこにたどり着くまでのワクワクとか、あ、なんでうまくいかないんだろうっていう悩み苦しみとか、そうやっていくと同じような価値観を持ってる仲間っていうものが増えていって、あ、一人じゃないんだであったり、私はこっちの方向に行っても一人じゃないんだ、ワクワクできるんだっていう、いい意味で安心もつながっていくんですよね。あ、私間違ってないんだとか、こっちの方がなんか楽しいじゃんとか、そんな感じですよね。人生を難しくしているもう一人、まあもう一種類の人間は何かっていうと、あなたのことを愛して愛してやまない人がその種類に入るって言われています。で、これはもう悪く言ってしまうとドリームキラーなんですよ。でもこのドリームキラーになってしまう人って何かっていうと、あなた自身のことを大切に思っているからなんですよね。例えば私だったらドリームキラー誰だったかっていうと、もちろん両親なんですよね。大きなことをしようとするともう必ず凡人は失敗するんだからとか、大学もそんな東京とか出なくっていいわよ、ずっと四国にいなさいとか、仕事だってもうどこにやろうと同じよ、県内で働いて県内の人と結婚してうちの実家の近くに家を建ててさっていう話をずっとされてきたわけなんですよね。で、私はそれがですね、どうしてもそこに幸せがある気がしなくって飛び出た人なんですよね。だから両親からしたら、まあ、両親っていうか特にお母さんですよね、お母さんからしたら、え、なんか私の面倒見てくれないのとか、なんかちょっと裏切られた気がするとかって腹の内側では思ってるかもしれないんですよね。でも私はそう生きる生き方は自分の人生ちょっと違うなっていう違和感しかなかったので、一旦外に出させてもらいました。でもこの時の親の心境って、自分の娘に痛い思いしてほしくないとか、やまないでほしい、怪我してほしくないとか、そんな感じですよね。落とし穴に落とされませんようにとか、普通に歩いていても交通事故に巻き込まれませんようにとか、変な人に騙されませんようにとか、そんなことですよね。私も今ならわかります。やっぱり娘に悲しい思いしてほしくない。でも社会に出ないと生きてる実感も湧かないんですよね。そして自分がこっち行ってみたいと思ってる方向に行く、その自分で人生を選ぶっていうことが一番の人間の喜びであって、幸福感だとは思っています。だからこそですね、自分のことをこれやろうかなって思った時に、いや、そんなのやめときなとか、危ないよとか、いや、あなたは今のままで十分じゃんって言ってくる人がいたら、あなたのことが好きすぎる、大切に思っているからだと思います。もしくは足を引っ張りたい人もいるかもしれないですよ自分の方が先に成功したいとかね、あるかもしれないんですけど、大抵の場合そういうことでなくって、本当に怒る人とか、本当に叱る人とか、本当に相手に対して思いをぶつける人って、もう嫌われ役を買って出ることもあるんですけど、それくらいあなたのことが愛おしいってことなんですよね。でもその愛おしい気持ちっていうものを受け取った状態でどう選んでいくかっていうのはあなた自身です。自分の人生をどう後悔しないように生きていくかっていうのって自分の選択次第なんですよね。大人になるとなんだか難しいなとか、大人になったのに全然楽じゃないなって思うことっていっぱいあるかもしれないんですけど、私たちは自由なんですよ。もうあの学校っていうところに通わなくてもいいし、通ってもいいっていう、その自由な選択ができます。今いるコミュニティの人間関係が全然うまくいってないから逃げようかなも OK だし、今やってる仕事よりもっとやってみたいことがあったそっちに行こうかなでも OK なわけで、全て私たちは実は自由なんですよ。何をするにも全て自由、どこに住むのも自由だし、何を仕事にしてどう稼いでいくか、誰に出会って誰を幸せにするかということも全て自由なんですよね。自由すぎて逆に困りますよねこれ本当に私もよく思うんですよ。もし自分が明治時代に生まれて女性として生まれたら、その素敵な旦那さんのところに嫁ぐっていう、その永久就職ですよね。それが多分一番楽だったろうなって思うんですよ。いやもちろんあの時代の女性というのは強かったし、いろんなことを自分の体を犠牲にしながらやっていたから超かっこいいなって思うんですけど、考えなくていいんですよね。選択肢が少ないから。男性として生まれても、例えばなんていうか、自分の実家が農家ですって言ったら、いやじゃあ私も農家ですってなるだろうし、野菜売ってますってなったら、じゃあ私も野菜売りますってなるだろうし、そんな風にあまり考えなくてもよかったんですけど、今ってもう選択し放題ですよね。どんな選択も持ってて自由だし、何をしても自由すぎて逆に困ります。だって選ぶ時点で自分で自己責任だからなんですよね。でもありたい自分像に近づくためにはどうしたらいいだろう、自分の人生後悔しないためにはどうしたらいいだろうっていうのを考えた時に、自分で目の前のチョイスをする、これが生かされているからこそ味わった方がいいことだと思っています。自分の人生うまくいかないようにしているのは今日お伝えした2種類かなと思ってます。まずは自分自身、そして自分のことを大好きすぎる人、この2種類ってめちゃくちゃいいことですよね。自分が自分のことを守ろうとしているから否定しちゃうんだし、自分のことを心配してくれてる人がいるから、生きてるから、そうやってうまくいかないということもあるんですよね。でもそこから先はそろそろ自分のハンドルで運転していきましょう。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。で最後になんですけど、ヨガの日ファミリー向けにお知らせです。9月14日の夜はですね、夢宣言の会を設けております。で Facebook のですねイベントをページを設けましたので、参加できそうな方はそこにチェックインしておいてください。言葉にするっていうのは自分のありたい自分像に向かう力を加速させます。で私もですね、もういろいろと夢宣言しようかなと思ってるんですけど、敷居を高くしてしまったら、参加する人が減っちゃったら嫌だなっていう、その一人で開催して一人で喋るなんてちょっと惨めすぎるじゃないですか。だから言っておきますね、私当日言おうと思ってる夢はですね、来年こそ2023年こそは早寝早起きやろうと思ってます来年こそはやろうと思ってます。これを宣言しに参りますので、このレベルで大丈夫ですので、自分の来年宣言していきましょう。そして2023年の宣言ができたっていうことは、2022年何をしていくかっていうこともクリアになっていきます。後悔しない今年も作っていきましょうね。ということで9月もどうぞよろしくお願いします。おしまい。